ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はオープニングでもお伝えしました、現在須磨海浜水族園にて絶賛上映中の映画須磨水、9月1日まで上映しているんですけれども、この作品の音楽を担当しましたコンポーザーの大野博さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
変な感じ実はですね、私はあの大野博さん、ヒロって呼んでるんですけども、付き合いが長いですよね。
長いですね。
私ケイちゃんがまだかまぼこという女の子3人組のバンドをやっていた時に、ヒロもバンド活動をしていて、そこで出会ったというのが、
そうですね。
ね、なんかあの幼馴染がスタジオにやってきたみたいな、ちょっと気恥ずかしさがあるんですけども、
ね、
恥ずかしがらずにどんどん喋っていただきたいと思います。さあ、映画須磨水の音楽担当ということですけども、大野博さん、
はい、
映画音楽は今回2作目なんですよね。
そうです。はい、ありがとうございます。
うん。1作目がニゲロン、うん、そして2作目がスマスイ、
はい、
全部我々が作ってる映画やないかいという
、そうです、
ね、感じですけれどもこれね、あの、まあバンド活動していた時から、まあ、音楽を作ったり演奏したり、うん、で現在、まあ、コンポーザーとしていろいろなアーティストの、うん、音楽を、まあ、レコーディングしたり、うん、作り上げていったりっていう、うん、まあ多方面に多角的に音楽を扱ってるわけですが、
はい、
映画音楽っていうジャンルは、
うんうん、
難しいですか？どのように違うんですか？
映像を見ながら作るので、
うん、はい、
まあ、曲ありきで作るのとはまたちょっと違うんですが、
うんうんうん、
ただその映像とかが引っ張ってくれるんで、
はい、
まあ、素直に出てきやすい気はしますね。
ではニゲロンとそれから今回の作品スマスイですけど、うん、はい、何も音が入っていない、まあ、セリフは入ってるんですかね。
セリフも、うん、入ってますね。
入っている状態のものを見て、
うん、
音楽をつけていくわけですよね。
そうです。
それってほらよく言うじゃないですか、芸術家が生みの苦しみとか、そんなのはないんですか？
おかげさまで大丈夫でした。
何その雨が降るように音楽が降ってくるみたいな映像を見たら流れてくるんですか？
そうですね、まあ、ここにこんな感じの音楽みたいなのはまずあるので、
うんうんうんうん、
それがあるからもあると思うんですけど、まあ、イメージしやすいものかなと思います、
うん、それは、メロディーをこうイメージして作っていって、
うん、
で実際に映画音楽どんな楽器でどんな風に演奏するのか、歌を入れるのか入れないのかとか、うん、そういうのも全て決められるんですよね。
まあ、でも BGM って部分は歌なしの部分になってるんで、うんうん、まあ、それはもうとりあえず、まあ、だいたい頭の中で鳴ってる音の感じをピアノと歌でとりあえずレコーディングしといて、それをまあなぞりながら後の楽器を入れていくというか、まあ、鳴ってるやつをこう再現していくみたいな。
自分の中に溢れてる感じている音を具体化していく、
うん、そうですね。
へー、なってるんやあんな音がいろいろなってるんですね
まああそこまでかっちりじゃないですけど、
うんうん、
ぼんやりとは、まあ、全トラックがなってて、うん、って感じ。
でもこう主題歌とか挿入歌とか、それこそ歌があるものっていうのは、
うん、
こう印象がすごく残るじゃないですか、
うん、
映画とか見に行って、
うんうん、
知り合いの方とか今回すます、うん、見に行かれました？
結構なんか行ってくださったりしてるみたいで。
それね、大野ヒロから情報を得て見に行くということは、
うん、
こう結構音楽にも耳を傾けるんじゃないんですか？
だと思いますね、うん、
感想とかありました？
感想、うん、でもやっぱりみんな音楽だけに集中できないみたいで、やっぱり
お話映画なのでね、
うんなんだ、なので、まあ、あのシーンの音楽が良かったよとかではないんだけど、
うんうん、
この曲今日この曲じゃないか、やっぱ話がその音楽で良くなってる気がするみたいなとか
素敵なコメント大野博よりコメント、
ね、うん、そう、うん、身内よりコメントなんですけど、
うん、
まあ、あとはなんだろう、特訓のシーンの曲が好きよとかいうのは
私もね、実は まだ映画をご覧になられてない方は、映画スマスイでなぜ特訓って今クエスチョンマークが出てると思うんですが、うんうん、ちょっとね映画の中に特訓のシーンがありましてその BGM が確かに私の周りにも人気があるのでちょっとかけてもらっていいですか。あ、これね BGM は来週用意しておきますわ。
そうですね、
はい、なので、
うん、
で来週までにぜひ皆さんの映画館に足を運んで、9月1日までやってるんでね、
はい、
スマスに足を運んで聞いておいていただけたらなと思いますね、うん、さあ、さまざまな映画音楽をやっているとご紹介しようと思いましたら2本だけということなのでねでそのまあ海の苦しみの話を聞こうと思ったら意外とふわっと自然に湧いてくるっていうことでこれでも苦労したところとかってないんですか。
苦労はどうやろう、苦労したところは日程とかですかね、そのミュージシャンの日程とかもタイトだったんで、
うーん、
そんなんとかはあるし、あとはまあ、うん、自分のスケジュール的にできる日程が少なかったとかはありますけど。
あ、この映画スマスイはマニゲロンのチームなんですけれども、その映画制作人ではなくそれぞれいろんな仕事をしながらやっていたので、うん、あの本当に変則的なね、
うん、
例えばあの映画のロケって言って1週間がっつり撮影をする、うんうん、2週間なら2週間でもスタッフも俳優さんも全て抑えてるっていう感じなんですけど、誰々夕方から行けますとか誰々午前中なら OK ですみたいな形で進めていったところはあるので、
うん、
そういう部分の調整はねそれぞれ工夫したところはあるかもしれないですけれども、これただ我々制作、まあ、我々っていうほど私は制作に携わってないですが、チームが、まあ、逃げろの時もそうですけどスマスイの時も音楽が入って映画としてこう色を帯びるというか、
うん、
その変化ってすごいものだなと思いました。
ありがとうございます。
なんかね撮影してる時とかもちろん脚本それから演じてるっていうもので、うん、こう映画を作っているっていう気持ちうん、すごい高まっていてテンションは上がっているんだけれども、
うん、
映画の一本としてこう作品として客観的に見れるのは音楽が入ってからなのかなと、う
ん、
映画として見れる、
なるほど、
みんな映画になった、まあ、逃げろの時なんか特にね、
うん、
ヒロさんの音楽入って映画になったっていうどよめきがスタッフの中であ僕たち映画作れてたみたいなのありましたけどねだからやっぱりすごく映画音楽って大事なんだなと、
うん、
うん、思いました。こんな映画音楽が好きとかそんなんはあるんですか。
まあ、あの昔の映画とか昔のフランス映画とかめっちゃ好きなんで、
うん、
あとは特撮ですね、やっぱり
特撮、
特撮も逃げろもだから決まった時はもう大喜びですよ。もう
これあのその特撮映画好き、いつか特撮映画の音楽をやりたいっていう私たちの話の中であれなんか私たち怪獣映画っぽいの作ってるなって、えなんで声かけてくれへんかったみたいな話でしたね一番最初ね。いやいやもう別にお金とか関係ないし、
うん、
僕特撮の映画の音楽できるんだったらみたいな、だから我々ってか私の周りのスタッフは大野博さんって誰なんどうなんっていう状況で、うん、ある時音楽が出来上がって映像に張り付いてたヒロ様みたいになってましたけどね
よかったです、ありがとうございます。
さあ2作目で、うん、そんなスタッフ間の結束も強まりながら映画スマスイ、
うんう
ん、たくさんの方々に夏休み期間中、
はい、
須磨海浜水族園でご覧いただいているということで大変嬉しいのですが、
はい、
間もなく最終日を迎えます。9月1日日曜日まで須磨海浜水族園の3階の特設シアターでご覧いただくことができます。観覧無料となっていますよ。さて最終日の9月1日なんですけれども、なんと映画の主題歌と挿入歌をそれぞれ歌っている演奏しているアーティストニコイチとフラワーサブマリンのライブが、
うん、
波の大水槽、
うん、
本館入ってすぐのドーンとあの水槽の前で行われるということなんですよね。
ですね。
これヒロさんも出演されると伺いましたが、
はい、ピアノと歌で、はい、
はい、
フラワーサブマリンで出演させていただきます。
挿入歌で、映画に彩りを作っていますフラワーサブマリンのアーティストの一員としてですね、
はい、
9月1日日曜日3時20分から、大水槽の前で、
はい、
そして6時20分18時20分からは、ニコイチ というこの2組が9月1日は映画とともに楽しむことができます。はい、ただしこの日は映画の最終上映が、17時1日3回上映になります。12時から14時から17時からとなりますので、この3回のうちに今一度スマスイ楽しんでいただいて、映画スマスイね、そしてライブも楽しんで、そしてもちろんスマ海浜水族園も楽しんでいただきたいと思います。マイシネマイヒストリー、今夜は映画スマスイの音楽担当コンポーザーの大野ひろさんにお越しいただきました。また来週 BGM とともにお届けしたいと思います。今夜はありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをリスナーの皆さんにお届けしたいと思います。実は私2017年に今日インタビューさせていただきます大森監督の作品光で一度シネマクエストラジオインタビューさせていただきました。今回はですね、太郎のバカというなかなかの問題作が出来上がったということで、いろんなお話を聞いていきたいと思います。大森監督よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回なんですけれども、はい、作品自体の脚本がずいぶん前に書かれたと伺ったんですけれども、20代の頃に書かれた脚本を今映画化するにあたって、自分の中のテンションとか世界観って大きく変わったりはしなかったんですか？
そこはあんまりこう変わらなかったっていうことが、はい、今映画をこうもう一回この映画ができてるというか、そのやっぱり時代も変わりましたし、はい、僕自身も年も取ったんですけど、そこがあまり自分の風化してなかったっていうのがあって、今のタイミングでちょっとできたっていう感じがあるんですけどね。
私自身はですね、R15 指定ということでこう、少し構えてと言いますか、かなりダメージを受けるのではないかと思って見たのですが、すごく自然体に自分の体に流れ込んでくるイメージがすごくあったんですね。
お、すごいじゃん。
その、10代の頃に鬱屈としていた、こうなんで生きているんだろうとか、そのどうして、いつどのように自分の体は滅びるんだろうという答えのない疑問とずっとこう対峙していた時期を思い出して、その体を血液が流れるように映画が私の中をこうずっと流れていくような不思議な感覚にとらわれたんですけど、
それはなかなか珍しいタイプの感想を聞いたな。
あ、そうですか。
割とやっぱり衝撃的で、なかなかやっぱりなんでですかっていうことを言う方が多いので、
はい、
割と素直にそうやって受け止めてる方がなんか初めてあったかな。
あ、そうですか。なぜそう思ったかというのも私の中で少しいろいろ考えたんですけれども、主人公の、映画のタイトル太郎のバカ、名前のない少年太郎を演じているのが、モデルはされていますけれども、俳優を初めて演じるということを初めてされるという、ヨシさんという少年が演じられてますよね。これ私今演じているという言葉で言ったんですけれども、映画を見ながら彼は感じているのではないかなと思って、同じように感じてみようというところに身を委ねた気分になったんですけど、
もうその見方はもう完璧ですね。もう俺が普段インタビューで言ってることを全部言ってくれるので、なんかすごい、そうですね、そんな風に思いますよ。
彼らが、あと高校生の、仲間のですね、英二と杉尾、菅田将暉さんと中野太賀さんが演じられてるんですけど、彼らがこう失踪する町には大きな、こう底の見えないうねりのような川が流れているんですけれども、本当になんかその川が体の中を血液のように流れていくようにこう感じられて、これちょっと危険かなと思ったんですけども、私10代の頃に死にたいわけではないんですけど、飛びたいという衝動がこのすごくあったんですよ。人って鳥になりたいとかあるじゃないですか。で飛び立ちたいというか飛び出したい、でもそれを その衝動を抑えられるかどうかがずっと不安でヒリヒリしていて、その感覚を久しぶりに思い出しました。
すごいね。とかそれはなんかすごいこの体質に映画がよく合っていたんじゃないかな。なかなかやっぱりこうね、暴力が多かったりもするし、はい、その死っていうものが映画にこうずっとまとわりついてる感じもあるの で、
そうです、ね、
やっぱりこう皆さん一緒に戸惑うような感想が結構あるんですけど、
はい、
まあでもその、その戸惑うっていうことをね、なんかこう大事かなっていうふうに僕は思って、
はい、
まあ、言いよどむとか、まあ、どもるなんていうことも一つそうだと思うんだけど、そういう感覚みたいなのをなんかこう今はやっぱりこうはっきり物をこうどんどん言って、まあこう論理的に物事を進めていくみたいなことが主流になってる世の中で、
はい、
その今みたいにこう少し、停滞するっていう感覚も大事かなっていうふうに思うんですけどね。
なんかあの河原のその草の中に埋もれるとか、その昔はできたけれども、いつそれがタブーになったのかわからない境界線を私も超えてしまっているんだなということに気づかされ
て、超えてるんですよ、ね、
でもこれあのもう一つ監督に、世界観としてというか私が疑問にというか感じたことなんですけど、太郎というその主人公の少年が名前がない、
はい、
戸籍がないということで、こう一種異質な存在に世の中が見ているではないですか、
うんうん、
でもそれは逆に言うとものすごく純粋で何にも縛られていないという存在ですよね。そう、
うん、
監督の中ではこの名前のない少年太郎というのは、うん、自分の中でこう脚本を書かれた時はどういったイメージが根本にあったんですか？自身の中にあるものとかですか？
その本書く時っていうのはちょっとあんまりこう何て言うんでしょう、僕その時に何かこう何かこうこうこうだからこういうキャラクターがいいなっていうふうに書いてるわけではないので、
はい、
ちょっと分かんないんですけど、今思うとですね、割と僕らが野生動物があのアフリカのサバンナかなんかを、
うん、
あの駆け抜けていたりとか、時々やっぱりこう獲物を取るためにこうガッと襲ったりとかする映像を見たりするじゃないですか、
はい、
でやっぱああいうのに近いんじゃないのかなっていうふうに思う。まあその行為にはあの善悪みたいなものないじゃないですか、
はい、
でただその生きるために、まあ、ただ走るし、ただ自分の食物残酷ですけど、まあ、襲わなきゃいけないしっていうのが、なんだろうな、あの僕たちがこう生きてる社会生活、人間が送ってる社会生活っていうのはそういうものとはちょっと離れすぎちゃってるんじゃないのかなっていう気がして、なんかああいう映像を見てるとただ綺麗だな、美しいなっていう感覚とか、うまくこう、説明をすごいしにくいですよね。あのいいか悪いかっていうこととかじゃない部分にあって、
はい、
あるいは経済的な合理性の話とかとも全然違うし、生産性みたいな言葉ともちょっと違うので、あのその存在そのものの何かに触れてるようなね、あの気になるんですけど、で主人公の太郎っていうのはそういうような存在に近いんじゃないのかなっていうふうに今思うと、思うんですけど、
何かあのちょっと可愛らしいというか面白い衣装というか服装しているんですけれども、こんなにも何もまとっていない魂をこう客観視することもないのかなという、生きてる、燃えてる、走ってる、呼吸しているというような、その今監督がおっしゃられたように、映画とか映像とか音楽とかっていうのはこう癒しとかプラスアルファを受け取りに行くようなところもあると思うんですけど、今回の作品は自分の中真の部分が振動するというか、あの再び燃えるというような感覚を覚えたので、ちょっとこれも変ですね、快感を覚えてしまいました。はい、こういうこと言うとね、どんどんなんか危ない人みたいに聞こえてしまうかもしれませんけど、
なんですかね、あの映画なんか僕もよく見に行ったりもしますけど、あのやっぱりこうどこか消費になりがちなところが今作られてる映画結構多くて、はい、と思って、で面白かったりはするんですけど、まあ見た後すぐ忘れちゃったりする感じがあって、 で僕なんかやっぱりずっと映画作り始めてからずっとやっぱ人の心にもう一個踏み込みたいんだと映画で、
はい、
なんならもう人の心を傷つけたいんだぐらいの気持ちがちょっとあって、で消費されてほしくない自分のこういろんな気持ちをあって作ってる映画なので、
はい、
なんかあんまり消費されたくないというか、記憶に残ってほしいっていう思いはすごくやっぱありますよ映画作ってて、
うんあの前回インタビューさせていただきました光という作品もインタビューの時に体感する映画だということを私はあの感想でお伝えさせていただいたんですけど、体にダイレクトに来るという、で今回はあの体の芯が振動するという感じで、また大森監督にやられたなというのが素直な感想なんですけれども、
すごいですよね光と太郎の中っていう、
ね、はい、そうですね、
その間にこう割とこうウェルメイドな作品も作ってるんですけど
柔らかくて
そこに深く反応してるところが
いやもちろんですね、日これ口実とか、すごくあの癒されて人生で大事にしていきたいなと、あの年を重ねながらまた見返していきたいなという作品ももちろんとても大切にしているんですけど、その、大森監督のちょっとその攻撃的な作品でしか、感じられない自分にあのが動なんていうか振動しないですかね、また言ってしまいますけど、というのを今回本当に体感して、もう少し、怖いかなとか怯えるかなとかドッとくるかなと思っていったのが、不思議な快感に包まれて、今私は同じ風景や絵を見ても感じることが一つ変わったんじゃないかなというような感想でした。
そうね、僕自身もやっぱりこうどこか例えばそのポエム詩読んだりすること結構好きなんですけど、
はい、
そのどっかやっぱりこうなんかしがらみの多いこの社会生活を少しだけこう自由にさせてくれるっていうのは本当にいい詩だったり、でもやっぱりいい絵画だったりいい写真でもいいと思うんだけど、
はい、
で映画でもやっぱり芸術作品に最近僕はやっぱこう結構何か大切なものをより少しだけ幸せになろうと思う、よく生きていこうと思った時に、なんかやっぱり芸術作品の力っていうのをもう改めて今僕も感じてるところなんですよね。やっぱそう魂が、まあなんて言うんでしょうね、人間の俺はこのそのものの何かに触れていきたいっていう欲望がいつもあってですね、
はい、
でそのみんながまとってるこうやっぱり社会的な肩書きとか、僕でいう映画監督であることとか、そういうのも取っ払っても、向かい合った人のことをどこか肯定したいというか、それこそその呼吸をして血液が流れてそこに存在するということをまず肯定するっていうことをもう一回やると少しだけなんか生きやすくなるんじゃないのかなっていう気が、してるところ
ところというところでなんだかきっちり着地してしまった気もしますけれども今回もですね、作品を映画館でご覧になって初めて、振動する感じる世界観だと思いますので、リスナーの皆さんぜひ映画館で体感味わっていただきたいと思います。太郎のバカ、リスナーの皆さんに最後に一言いただけますか。
ぜひ一度映画館に足を運んで見ていただきたいと思います。まあ、須田君が出ていたり大河君出ていたりするので、まあ、主演の吉君も面白いので一見の価値ありです。
一見の価値ありです。ぜひ皆さん映画館に足を運びください。今夜素敵なインタビューさせていただきました。大森監督ありがとうございました。
ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ